ツイッターのバジルさん。
はい。
私の好きな日本酒のセットが数量限定で販売されていました。なかなか珍しい組み合わせなので、興味がある方はどうぞって言って、
はい。
これが、どういうセットかって言いますと、
うん。
新潟銘酒飲み比べセットっていうので、
はい。
腰の完売別選っていうのと、
うん。
越後当時の厳選がセットになってますって、
うん。
私の好きな日本酒のセットって言って、そのうちの越後当時って、これはバジルさんのとこの酒なんですよ。
はい。
好きな酒、でも、腰の完売とセットになってるって、そこまで来たかっていう。
すごいですね。俺が初めて飲んだ日本酒ですからね、腰の乾杯。
ね、で、そればかりか、バジルさんこれが発売されたのを記念して、送ってくれたんですよ。
うん。
このセットを。だから今、越後当時が、どう腰の乾杯が手元にあるっていう状態で。
はい。
百宝ですね。
ですね、
はい。バジルさんにはいつも、越後当時をいただいたりとかして、本当にお世話になっておりまして。
はい。いつもありがとうございます。
はい。ありがとうございます。越後当時。越後当時はね、まだまだ知名度が、低いんですけども、関西では特にあんまり売られてないんですけども、非常にうまくて、しかも安くて最高なんですよ。
うまいっすよね。
尖閣ゲームの青木先生も絶賛ですからね。
はい。
青木先生にもバジルさん越後当時を渡したみたいで。
うん。
うん。なんか美味しく飲んでおられましたね。で、バジルさんが、清酒越後当時の先輩銘柄、金支配。この越後当時って出してるところは、そもそも金支配酒造って言うんですよ。
うん。
それはなんでか言ったら、金支配っていうお酒を出してたんですけども、それを40年提供し続けていると聞き、はい、居酒屋茶子様へ初めて訪問しました。素朴な店内、温かみあふれるママさんや常連さんに支えられた素敵なお店です。以下は情報をいただいたライターさんの記事ですって言って、なんかもう、バラック小屋みたいなところの、新潟の、ね、戦後ずっとあったらしいんですけども、バラック小屋の飲み屋街っていうのが、うん、このチャコっていう店を除いて全部もう店辞めてはって、
うん、
ここが辞めたらもう全部取り壊しっていう。
なるほど。
はい。そんなところで金支配が飲めるっていうのがなかなか、僕もこの金支配は未だに飲んだことなかったはず。
そうですか。
はい。越後当時はね、何かとバジルさんのところから買わせてもらったりとかいただいたりとかして、あれこれあれこれと飲んだんですけども、金支配、このオリジナルブランドですね。は飲んだことないし、こんななんか、風情溢れるとこで飲めるんやったら、飲んでみたいなっていう気がしますね。
いいですね。
この、あれですね、また、金原美和さんか。
うん。
ライターの、この人やたら珍しいところに行ってきて書く人ですね。
僕、見たことありますね。
はい。
チンスポットとか行く人ですよね。
そうそうそうそう。味噌のビルのイベントとかにも顔を出してはったりとか、は
い。沖縄にも来たことあって。
あ、沖縄にも行ってました。
その時僕見たんですよ。
あ、そうなんや。なんか本出して今度ライターになるんですみたいなことを言ってはって、
うん、
ほんまになんかいろいろ書いてんなと思って。
いいですね。僕もそういう精力的に活動してきた。
精力的に活動。
じゃあやったらいいじゃんって言われるんですけど。勇気があって。
勇気とか、ね、いろんな。
行動力が。
あと8時間睡眠とかね。
8時間睡眠のせいにすればいいですよねって楽だからって。
そうそうそうそう。そうそうそう。
だって絶対8時間眠るっていう言い訳が作れますもんね。
8時間睡眠ってね、今やってる、なんか仕事とかの他に何か活動せなあかん時って絶対睡眠削って命削らんともうニッチもサッチもいかないはずなんですけど、
うん、
それを全て封殺できるからいいんですよね。
だからいいよなーって、悪党変わって避けれてみたいな。
そう、寝れてって。 謎フォルテファンさん、なんか謎フォルテファンさんの。
ファンさんありがとうございます、本当に。
黄金長方形と回転寿司屋、笑える。儲けを出すための最短距離は、寿司屋回さない。そして、老夫婦は左半身失調の時に注文してきたのねって。
いや、黄金長方形の寿司屋でしょ、完全に。
いや、俺はこのスティールボールランレースでいつも最短の近道を試みたが、一番の近道は遠回りだった。
いいですよね。
遠回りこそが俺の最短の道だった。
うん。
いや、なんか感動的なシーンのはずなんですけど。
うん。こと回転寿司屋にとっては一番いい。
いや、感動的ではあるはずやのに、スティールボールランそこまで盛り上がらんかったなって。うん。
いや、めっちゃ盛り上がったでしょ。
いや、僕はそこまで。
俺はもうジョジョの中で一番好きだけど。
あ、ほんま。
うん。
なんか痩せこけたザ・ワールドが出てきたりとか。
そういうのあんまり。
なんか、ええー、って。
好きじゃない。そういうの好きじゃない。
ええって。
いや、だから俺はジャイロが好きで、うん、回転が好きなのよ。
ああ、回転
が。なんか俺、何回も言うけど、
はい。
スタンドに対する回転みたいなのが好きだったわけ。
技術ですからね。で
もそう、技術、何度も言っちゃう、俺が。技術が好きだった。スタンドに向かう道っていう。
はい。
スタンドにと、まあ、だから、回転が、
はい。
極まって黄金長方形の回転でボール投げたら、
はい、
ボールブレーカーってスタンドのゾーンみたいなのが出てきたけど、
はい、
あ、正直泣いたんだけど、あれは。
そう、結局、スタンドも、波紋も、
うん、
技術はすべて、スタンドに行き着くための何かだったっていう。
そうなっては欲しくなかったんだけど、まあそうなったからしょうがないんだけどね。
しょうがないかもしれないですよね。
まあでも波紋の方がやばいよね、どう考えても。
そう、波紋の
はい、だって、口の中に鳩入れてるからな。
で、しかも女の人を操るっていう。
操ったり、プラスの波紋とマイナスの波紋とか意味、初めて出るし。謎ってなる。あと枯れた花、はい、あ、枯れた木に花咲かすとか。
そうそうそう。あ、だってもう、そもそもですよ。
うん。
波紋が最初に出てきて、ツェペリさんが、
うん、
吸血鬼に対抗する力を探しまくって、ラグビーのことは見えずに、
うん、
世界中放浪したじゃないですか。
うん、ラグビー以外はね。
そう。で、見たときに、
うん、
これはって思ったのが、治療してたからでしょ？
そうそうそうそうそう。
で、これは石仮面の逆って。
うん。
石仮面は命を吸い取るが、
うん。
波紋は命を与えるって。
うん。
で、この力ならば、力にって言ってやったのに、うん、命を与える方のやつ、なんか波紋っていつの間にか、あんまし、なくなりましたよね。
なくなったね。
そもそも
なんか、コップの水固定してプルプルしたりするっていう技に使われ始めてきたからね。
とかなんかくっつけるとか
、うん。
弾くとか、
うん。
よくわ
からない。あとシャボン玉を固定するとかね。
そう、よくわからない。波紋失踪だとって言われるんですよ。まあそんなね、毎回毎回ツッコミを入れてる波紋法ですけども、てっちゃんさん、なんか最近ニュースがあったんですって？
はい、3月30日のニュースですね。
はい。
毎日新聞から。
はい。
秋田県。そこまで減るの？危機感や戸惑いの表情。
はい。
国立社会保障人口問題研究所によるとですね。
はい。
2045年までに自治体別の将来推計人口が発表されたと。
はい。
まあ、全体的に人口減のペースはやや減速してるけど、
うん。
まあ、実際にブレーキがかかったのは東京などの首都圏が中心で、
はい。
減少幅がより広がった秋田県など地方の自治体では、
はい、
本当にそこまで減って しまうのか、
うん、
県の存続に関わる、
うん、
など危機感をあらわにしたり、はい、戸惑いの表情を浮かべたりする関係者も少なくなかったと、
うん、
予測以上の人口減と高齢化の加速って、
あ、加速か、
加速、回転と加速は相性がいいですからね。非常に危機感を持っていると、秋田県の佐竹知事はそう漏らしたと、
はい。
30年で人口は4割以上減り、
はい、
65歳以上の高齢化率は 50% に達して、いずれも全国最悪。
はい。
人口減の進む日本の縮図が飽きた。全国のヒントになる政策をと語るのが精一杯だったと。4年前、人口減に歯止めがかからなくなる消滅可能性都市に、
うん、
新潟以外の全市町村が分類され、
うん、
1年前には人口が100万人を割ったと。
うん、
まあそういう感じでですね、はい、都道府県の将来の人口増減の、
はい、
2045年、秋田がトップなんですよ。50.1。50.1% で減っていくと。
ああ。
第2位はどこかな ?50 の次は、あ、ありますね。46、青森。ていうか、上は全部ですね。北海道も青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城は、かなり高齢化率が高いです。
ああ、8年。8年ほど前に、秋田行った時に、ほんまに人っ気がない感じが、なんちゅうか自然があまりに溢れすぎてて、
うん。
で、これすごいなって、だから。
人いないですよ。
その街とかをずっと行ったわけじゃないんですけど、
うん。
JR の走ってるとこから車窓から景色見えるんですね。
うん。
なんかね、秋田だけ別次元なんですよ。
うん。
たまたまその山ばっかり走ってるのかどうかっていうのは全くわかんないんですけど。
うん。
実際のところ。でも実際に人口も少ないっていうのもあるし、あと山形とか青森とかの車窓とはね、なんか、違ってて人工物見えないんですよね。
なるほど。
それが逆になんか、単に観光でバーって電車乗ってる人間からしたら、
うん。
ほんま綺麗な景色しか見えへんから、
うん。
秋田ってすごいし、もう絶対また来たいなとかって思ってて、それから行ってないんですけど、
うん。
そういう印象があるところから、現代に至って、さらに人口が減ってってるわけですよね。
人口増減率がマイナス 41.2% ですね、秋田は。最悪ですね。
どんどん自然に変えていくみたいな話ですよね、
そうで、老人率。
はい。
もう最高に高い。
で、その減っていくのって、人口が減って老人が増えてったら、
うん。
より加速つきません？
なんか消滅可能都市ですよ。可能性都市、消滅。消滅ですよ。
うん。
北海道も人口増減率マイナス25.6。
だって実際路線減ったりとかガンガンしてますもんね。
うん、じゃあ気になる東京ですよ。
はい。
首都。
はい。
人口増減率、なんと唯一の。
はい。
プラス 0.7%。
あ、そんなもん。
うん。唯一でもプラスですよ、唯一。
唯一のプラスが 0.7 なんや。
うん。で、2045年までの高齢化率は 30.7%、
はい。
一番低いですね。
ああ、若者の都市になるのか。
じゃあ、大阪。
はい。
人口増減率、マイナス 17%。
はい。
これはまあ低い方ですな。
はい。
で、高齢化率は 36.2%。
案外若者いるんだよね。
うん。
ほう。かなり大阪は恵まれてる方なんですな。
そうですね。神奈川もですね。神奈川もでも人口減ってるんだね。人口増減率マイナス 8.9%。
はあ、ついに。
高齢化率が 35.2%。
うんうん。
愛知も人口増減率マイナス 7.8%。高齢化率 33.1%。
で、愛知は大阪より減らんのか。
うん。
ほう。
奈良は高齢化率やばいですね。奈良は 41% ですね。
いや、やばいでしょ。ほんまに。
奈良。徳島もやばいですね。
いや、やばい
です。四国は全部やばいですね。
全部やばいよ。四国は。
人口増減率もめっちゃ高いですね。29% とか。特に四国では一番徳島、あ、高知だ。高知が一番高い、
う
ん。
高知でしょうな。
じゃあ気になる沖縄。
はい。
なんと人口増減率。
はい。
マイナス 0.4%。
あ、かなり低い。
高齢化率 31.4%、
はい、あ、かなり、
なんと東京の、はい、に次第2位です。
あ、すごい。
人唯一のプラスが東京で、はい、その次が 0.4% が沖縄、うん、で高齢化率見ても、
はい、
東京の次だね、
はい、
若者いすぎだし人口がちょっとしか減らん。沖縄未来しかないな。
これであと税金が安けだよね。
あと給料が高ければね。
あの、日本に所属してるのがマイナスなんじゃないの。
いや、沖縄未来しかなくないこれ。いや、だって人口増減率見たら、他やばいのよ、みんな。あと高齢化率。沖縄低いよ、かなり。東京とほぼ変わんない。
いやー、これで最低時給が沖縄が2000円とかなれやね。
だって、高齢化率2015年で考えてみると、
はい。
全員、沖縄以外全部20%か 30% なんですよ。
はい。
沖縄だけ 19% ですからね。
もう、琉球政府樹立でいいんじゃないの？
道しかないな、これ。
あの、沖縄県は、琉球公国を名乗り、日本に独立戦争を仕掛けたとかでいいんじゃない？
負けるやつやん。
パー。
負けるやつじゃん。で、俺が米軍基地に潜入して設計図見るんでしょ。
そう。
ん？って、オスプレイって。こいつ動くぞって。
そう。
最悪。
墜落する。
で、死ぬ。第一話か。
そう。
こうして高齢化率を上げたのであった
って。高齢化率を上げた功績。
そう、上げて人口増減率も上げるっていう。
いや。
ということが、ニュースがあったんですよ。
はい。
北海道の歌しない市。すごい名前だね、歌しない。
うん。
炭鉱で栄えた頃は約4万6千人だったけど、
はい。
現在は3400人。
いやー、地方はほんまにね、
全国で最も人口が少ないって。
はい。いや、どこ行ってもですよ。
うん。
まあ、この間も18切符やったから、四国行ったりとか、岡山行ったりとか、またしたりとかしたんですけど、うん、その前も静岡行った話しましたよね。
うん。
やっぱりどこ行ってもぶち当たることがあるんですよ。いろんなとこ行くと。
何ですか？
いや、かつてはね、ここも活気があってね、っていう。
うん。
なんとか一って言われた、街があったんだよ、っていう。跡がある。
なんでだろうね。
で、今はなんか、ね、どんどんとこう、地方に人がいるっていう時代がもう否定されてる。
東京と沖縄だけよ。
沖縄だから、その移動しにくいっていうのがあるから。
そう、移動しにくいっていうのがあって、
うん、
だからとどまるし郷土愛が強いんでしょうな。とても、
他のところはほらもう電車で行けるやん、
うん、
で行ったらもうそこで、それでじゃあ移住しようかって、
うん。
移住っていう考えでもないですよね。
そうですよね。
そこまででもないですよね。沖縄から内地とかやったら、なんか、その逆もそうやけど、うん、結構覚悟いるじゃないですか。
いる。だって全く違うもんね、生活は。うん、
内地間やったら、まあ、引っ越しぐらいの話ですか、
ね。あと、高齢化率が低いのも、
うん。
やっぱ子供産みまくるんだろうな。
私たち出ていかないから、ほら。
もそれ、そんななのに沖縄いじめってひどない？日本。
え、だからいじめるんじゃないの？
ひどい。未来しかないんだからもっとよいしょしてよ。
え、搾取していくっていう対象なんじゃないの？
悲しいな。
もう最近もう、てっちゃん、何かつと悲しいねで終わらそうとするっていう。
じゃあ次のニュースいきます？
いや、そうなの。
うん。
いや、そのね、てっちゃんニュース久々やから、 懐かしいところがありますよ。
でしょ？
はい。
じゃあ行きますよ。読売オンラインから。
はい。
警官焼肉のタレ万引き。ポケットからは肉も。ディスカウントストアで万引きしたとして、北海道警は、30日に、
はいはい、
巡査部長を窃盗容疑で現行犯逮捕したと。
はい。
道警の発表によると、容疑者は、札幌市東区のメガセンタートライアル店で焼肉のタレ1点。
はい。
価格549円を上着のポケットに隠して店外に持ち出し、
はい、
盗んだ疑いと。
はい。
私服の警備員が犯行を目撃し、店外で本田容疑者に声をかけた。
はい。
道警は捜査中のためとして、明らかにしてないと。
うん。
あの上着のポケットからは、会計を済ませていない肉などが数点見つかってる。
肉まで。
うん。で、道警監査室、監査
また同居か、しかも。
室長は、警察官として言語道断の行為で誠に遺憾と、
はい、
道民の皆様に深くお詫び申し上げ、はい、事実に即して厳正に対処するとのコメントを出したということですけど、
はい、
あの、焼肉のタレ万引きとかもう病気ですよね、絶対。
病気ですね。
あの、絶対生活に困ってないですよね。
はい。うん。いや、まあ、
万引き
一概には分からんけど。
分からんけど、万引きって結構病気らしいですね、これ。
まあまあまあまあまあまあ。うん。
なかなかね、難しいけど。肉まで盗んでたっていうのが面白くて。
いや、これね、この話、何がやっぱり怖いかって言ったら。
うん。
警察官で犯罪を犯す人って結構多いのよ。
うん。
でもその結構多いっていう事実が僕らには伏せられてるわけですよ。
うん。
それが怖い。
怖い。
で、そんなやつに取り締まられるっていう現実。
うん。
いや、それは人間やから犯罪を犯したりとかするんでしょうけど。
うん。
それがニュースにならないからね。
なかなかね。
なかなか。これって氷山の一角なんですよ、本当に。
北海道だしね、特に。
で、警察がなんかこういうことしたらなんかもう言語道断とかってそういうコメントが出たりとか、もう今後しませんみたいな、あるじゃないですか。ないように努めますみたいな、うん。それを連発で言ってたりとかするっていう。
うん。
で、これあの、見えない不祥事っていう本が出てまして、
うん、
北海道の警察のその不祥事を追っかけた。
あ、あの、清水記者がよく話してるジャーナリストの方ですね。
小笠原記者っていう方が書いたやつなんですけど、
うん、
これとかはその北海道の警察が、どんだけあの、そういう犯罪を隠匿してきたかっていう、
うん、
そして今も明らかにされてない部分が多いんですけど、
うん、
かなりね、あの、むちゃくちゃしても、
うん。
お咎めなしっていうか、内々で処理してしまうっていう。
北海道は？
これはたまたま北海道の記者が北海道警にそういうの多いんじゃないかって調べたわけですけど、
うん。
他と比べて北海道が異常に多いのかどうかはわからないですよ。
うん。
ただ北海道は異常に多い。
調べてみた結果ってことね。
そう、北海道は異常に多いっていう。多かったっていうのその道警が、
うん、
だからあのねえ明らかにされてないことっていうの怖いですよね。
怖いですね。
でそれ隠し売るんですよね。
うん。
その警察の力っていうのはでこういう記者がすごい調査してもやっぱり壁が立ちはだかってるらしくてなかなか、うん難しいんですけど、そんな中でも、どんだけのあの闇が隠されてるのかっていうのを迫ってますね。で、今でもいろいろそういう闇がありますよね。で、こういうの、このあの、万引きなんて言ってたまに記事になったりとかするのは本当に一角なんですよ。普通にあの、人、引き殺したりとかね。
やばいや。
最近でもなんかあの、パワハラやったりとかセクハラやったりとかすごいじゃないですか。
はい。
出てくるニュースとかでも。
うん。
一番、なんか、警察がなんかそういった犯罪を取り締まるって言ったら、身内からまず取り締まったらどうなのっていう話が出てきそうじゃないですか。
うん。だってなんだっけ、警察署で何千万か盗まれたけど、はい、結局わかりませんでしたで終わってる。
そう。とか、なんかね、なんだか消しゴムじゃないや。なんか電池を何百万円分も盗んだとか。
うん。
それは最近ニュースになってましたけど、複数の警察官がなんか、電池盗みまくって、
うん。
署内にあった備品の、
うん。
で、売りまくってたっていう。
なんかひどないそれ。
そう、三人ぐらい、それで、見つかったんですけど、発覚して。
うん、
でもその三人が、共同で電池をさばいてたわけじゃなくて、
うん、
それぞれ一人ずつバラバラに電池パクってただけやったっていう。
ああ、三人で組んでたわけではない。
そう。そんな話やったと思う。
なんか面白いな。
なんか電池をパクるっていうのがなんか。
てか、給料いいだろうにね。
うん。
まあ、それは関係ないな。
関係ないし、まあ、勤務自体は辛いとは聞きますけどもね。
うん。
せやからって、それとこれとは違うじゃないですか。
なるほどね。
言うても、身内の中で犯罪者がいたらかばうけど、
うん。
一般市民が犯罪を犯したりとかしたら、っていうか、その犯罪どころ、冤罪とかまでやってますよね。
うん。
むちゃくちゃ犯人に仕立て上げたりとかっていうことがある一方で、明らかに犯人のやつを警察やからって言って、揉み消すのが許されるとかっていうのは、とか、うやむやにしたりとか、なんか、免職したんでもういいでしょみたいな。
うん。
それ一般人捕まらないのっていうレベルのことでも。だから不明瞭なわけですよ。
うん。
うん、そういうのは怖いし、警察に対してやっぱり怖いところがすごい目立ってんなっていうのは、桶川ストーカー殺人事件でもそうですけど、いろんなとこで思うところじゃないですか。
はい。
やっぱり強大な権力があるのかなっていう。
うん。
この間の国会前デモとかでも、今やってるでしょ？
はい。
安倍退陣とかって。
うん。
改ざんの件、あれ、うやみにすんなって、みんな怒って押しかけてません？
はい。
そしたら警察官が通路塞いだりとかするわけじゃないですか。
うん。
っていうのがツイッターとかに上がってますよね。
うん。
なんか地下鉄の出口を塞がれましたとか。
うん。
歩道に押し込められてますとかって。でもあれって辺野古とかのデモとか、ね、座り込みとかしてるのを排除された、の時もそうやったけど、
うん、
警察っていうのはああいう実力行使をしてくる存在じゃないですか。
はい。
怖いなって思うんですよね。市民にそういうものは向けられる一方、自分らの不祥事は徹底的にこう隠蔽していくっていう能力を持ってる。
スタンドですね。
そうなんですよね。
これ辛いニュースもあります。もう一本。
はい。
児童養護施設から自立の子。
はい。
慣れない社会生活相談を。
うん。
様々な事情で家族と暮らせない子供たちが生活する児童養護施設。
うん。
高校卒業と同時に自立を迫られ、施設を巣立ちゆく子供たちを支える取り組みが広がっていると。はい、広がってなかったっていうのがやばいんだけど、今まで。
ああ。
まあ、でも今は広がっていると。
うん。
一人暮らしの初期費用を計算すると、福岡市で1月福岡県内の児童養護施設で暮らす高校3年生15人集めたワンステップセミナーがあった。うん、テーマは一人暮らしの準備、
はい。
物件情報や家電価格をもとに初期費用を計算してみた。
はい、
女子生徒は一人暮らしを始めるにあたり289,800円かかる計算に、
うんうんうん。
洗濯機などが高く想像以上やばい、
うん。
別の女性とは敷金や礼金があることは施設で教わったがリアリティがなかった。具体的で役に立ちそうと話した。
うん。
児童養護施設は原則18歳で退所しなければならないと。
はあ。
多くの人が拠り所とする家族に頼れない対処者は孤独になりがちだ。
うん。
セミナーを主催する NPO 国際教育支援機構スマイリーフラワーズでは、施設で育った高校生らが夢を語るスピーチコンテストの開催を支援してきた。
はい。
生活にかかるお金の感覚がつかめず、初任給をすべて使ったり、うん、お金を騙し取られたり、大人社会への初めの一歩を共に支える大人が必要だと痛感し、今年度初めてセミナーを開催したと、
うん、
いうことですけど、
はい、
このニュース見て初めてその児童養護施設からは、
はい、
原則18歳で退所して、もうそのまま速攻一人暮らしみたいなのっていうのは初めて知りました、ね。
それ、騙されてお金、取られたりとか、速攻使っちゃったりとか、
うん。
きっついじゃないですか。
きっついよね。それは教えていかんとなって。
誰かが管理してくれるわけでもないし、
うん。
逆に管理してやるよって言ったやつが持っていくかもしれないですしね。
そうそうそうそうそう。
終わってません。積んでますやん、こんなの。
うん。
どうすんの？
だから、
はい。
セミナーを開催してる。
セミナーで。
そういうのがあまりにも多かったんだろうね。
セミナーで、ああって思う人もいるかもしれんけど、
うん、
やっぱりそれは、その、上位陣じゃないですか。
はい。
それで、ああってなる人って。セミナーあって、よく分かったわって。うん、やっぱり、なんか、それでも、自己責任
になりますよね。
もう、あんたがぼんやりしてるからでしょ。いや、でもぼんやりしてるもんでしょっていう。てか、ぼんやりしてたから、その、ぼんやりしてるってことでくくられてたわけじゃないですか。
うん。
でもまあ、そんなん言ったらあれか。障害者じゃないって言って、障害児とかでもないとかって言ってる人の中でも、やっぱりゆっくりしてるっていうか、なんていうか、騙されたりとか、お金使っちゃったりとか、ギャンブルにハマったりとかする人って、普通に僕らとかでもいますよね。
うん。
どっちか僕らとかでもそうなる可能性ありますよね。
なりますね。
そうなったら、てっちゃんがぼんやりしてるだけでしょって言われるんでしょ。
そう。
こういうのってどこに言ってたらいいんでしょう。
難しいところですよね。
いや、僕らの中でも注意の掛け合いとか声掛けとかしません
はい。
仮想通貨に何パーセント以上は突っ込んだらあかんよとか
。うん。
ねえ、パチンコ3000円やったらいいとかって。
うん。
そういう声かけとかするし、酒は飲みすぎんなとかって僕は言うじゃないですか。
言いますな。
いや、飲んでもいいけど。
油食べすぎたら気分悪くなるよとか。なんか油もんは控えよとか。
でも、モテラジとかっていうのは案外そういう声かけ、てかセミナーに近い。
セミナー的な。
うん、それでもやっぱり、失敗しちゃう人はいるわけで。
はい。
ストーカーになったりとかね。
うん。
だから暮らしちゃられたらいかんよとかっても言ってるんですけども。どうしたらいいですか？もうちょっと。
あんまりエッチな心を持たないように。
はい。
朝オナニーして夜眠る前にオナニーする生活しなさいとかね。
言った？
男の人。言ってない。
言ってない。
言ってない。
でも、その朝オナニーして夜オナニーしたがゆえに、
うん。
どんどんエッチになっていくっていうケースも。
そうなんですよね。あんまりエッチ心を出すんじゃないわよっていう。
でも、ある年代なのかどうなのかわかんないですけど、エッチ心が、至上命題みたいな、
うん。
感覚ってあるじゃないですか。
うん、はい。
どうしたらいいんすかね。
どうしようもないですね。
どうしようもないか。いや、これもうちょっと、あ、だから共感性ですよ。
はい。
反共感論って言いましたけど。
うん。
なんか弱い方に共感しとけば、なんか、原則、平和に近づくような気がしません？
小さい声を聞けってことですか？
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。清水記者、ええこと言うで。ほんまに。
本当に。
あれ、ハッとなりましたね。
飲みたいですね。
いや、
まあ、話が面白いですよ、また。
ああ。
面白くないわけがないんだけど。
面白くないわけないですよ、あんな面白い本書いて。あんな調査をする方がね。いや、まだまだ聞いてないことがいっぱいあるので、聞いてみたいですね。ホラー映画が好きとかって言ってて、なんでホラー映画が好きなんやろうっていう話とか。そうそうそう、うん、いや、これ辛い。てっちゃんさん、どうしたらいいと思います？
だ、貧困問題と一緒ですよね。
貧困問題、そう。あの、なんか、ずっと。
裸足で逃げる。
そうそうそう、
裸足で逃げる。沖縄の少女の本とか読んだんですけど。
とか、再貧困とか、あの系のやつやん。
そうそうそう。
積んでるやんって思うじゃないですか。
そう、積んでるんですよ。いや、この場合は、三つの円から考えると。
はい。
円全切れですね。
うん。
社会の縁とか地域の縁も家族の縁もないんで。
はい。
もう縁が全切れ状態はマジでやばいんですよ。
はい。
なので。
はい。
あの、何かあしらの、その施設、児童養護の施設を18歳で卒業しないといけないっていう決まりがあるのかもしれんけど。まあ、本人が希望するのであれば。
うん、
その生活が安定するまで、その寮的な。
うん、
施設に住んでもいいっていうのも認めるっていうか、そういう制度もあるといいな。まあでも本人がやっぱ出ていきたいっていう時もあるよね。
ありますけど、だからその貧困になった時に、
うん、
いやでもそうやな、だからあれですよね、生活保護であったりとか、行き場所がなくなった人が暮らせる施設みたいなのが完備されてたら、
うん、
もうちょっと安心できたんでしょうけど、
うん、
世の中って完備されてないじゃないですか。
はい。
その場合に寒空に投げ出されて終わりっていうことになりかねないんですよね。
本当にね。なかなかあれですわ。じゃんけん少女じゃないですけど。
じゃんけん少女？
あの、最貧困女子に出てきた、私指曲がんないんだよね、これ以上って言って。あの、お母さんかお父さんかに指をバキバキに折られて、指がもう、そのまま病院にも行けないから固定されて、変な風になってる少女とか、お母さんが、お母さんがうつ病だったらなんか、どう忘れし、何か精神病で、で、弟と妹がダウン症か知的障害者で、中学生にしても体打って生活してる女の子とか。
積んでるんですよね。路上であの暮らしてる年寄りとか、いましたけど、
うん、
いましたっていうか、だからよく大阪とかにもいるんですけど、
うん、
あの、そういう人ってなんでそういうことしてるかって言ったら、
うん、
その公的な保護を受けるっていう、機能がもうないわけですよ。
うん。
そういうことができる人やったらそうなってないっていう矛盾があるんですよね。
うん。そうなんですよね。あの、最貧困女子でも書かれたんですけど、記者の人が、
はい。
もうあまりにも無理だから、
うん。
あなたはもう生活保護を受けた方がいいよって、
うん。
で、進めたりするんですけど、うん、いやー、生活保護はちょっととか言って、
はい。
断ったり、よくわかんないとか言って、拒否したりするっていうのもあるんですよ。
路上とか。
そもそも知らなかったとか。
そう、路上とかで暮らしてる、その老人とかいて、そう、施設とかに入れようとは、するとは思うんですよ。いろんな、役人とか、警察官とかでも、うん。その場合でもなんか、むっちゃ暴れてますからね。
うん。
いかへんみたいな。そこで一旦なんか生活を、まあ、とりあえず、嫌やけど、行って、生活立て直して、そっからあれ、ぼちぼち世間に、こう、馴染んでいくってのも手やな、みたいな、そんなこと考えるやつは、そういう生活してませんから。
うん。
言うたらなんか、もう、ほら、路上生活者の何割かは、あれじゃないですか、精神病やとか、知的障害者やみたいな、
ボーダーですよ。ボーダーラインの人たちのもいっぱいいるんですよ。この前に話した、これ、児童虐待の親の人たちを取材した結果、はい、
うん、
結構ギリギリな人が多かったみたいな。
うん、そんな、 なんですかね。だから、そうなるには理由があるという言い方じゃないんですけど、
うん、
本当にそれって路上で暮らす他ないやんっていう能力者やったりとかするから、
うん、
でもそれを救わないといけないじゃないですか本来は、
うん、
でもそれに対して救おうとしてるけど向こうはあの ほっといてくれとかって言うんやから、もう自業自得だねとかって言うんであったらもう終わってますよね。
終わってますな。
っていう人やからこそ救わないといけないわけじゃないですか本来。
うんうん。
いやそこでああじゃあ世話になりますやんっていう人はとっくに救われとるんですよ。ここが難しいところやから、あのせっかく救いの手を差し伸べるっていうか、その救われる方法いくらでもあんのに、
うん、
あの受けようとせえへんから自己自得っていうのだけは言ってはいけないなっていう、
うん、
ことですよね。だからこっちのあのケアが不備っていうことですやん。どっかに
確かに
どっかにあの不備があるからそうなっちゃったわけじゃないですか。そういう人を救えなかったっていう。の救う方法を考えたらいいんですけど、実際なんか今現在なんか路上で転がってる老人とかでもうガンとしてあの保護なんか受けへんとかって言ってる人とか、
うん、
さっきてっちゃんが言ったようになんかいろいろ進めてもええとかって言ってる人って本当にでもどうしたらいいんでしょうね。
どうしようもないですよ。
これってどっかで結局強引に拉致してみたいな話になるじゃないですか。
うん。
施設に掘り込むみたいな。
うん。
その施設がすごいいい施設だったとしても、結局そこに連れ、
脱走したりしますか、ね、
そこに連れていくためには、暴力でなんか拉致してみたいな話にしか、行きなよとか言っても絶対行かないわけでしょ。
うん。いや、怖い。
じゃあ来いって言って、ギャーって。
ギャー殺されるって言って今度警察呼ばれるんです。
いや、これが、あの、いい施設やったとしてもそうなるっていう話ですよ。いい施設の保証はないですからね。
うん。
不備がある施設の可能性も非常に高いんで、あの、現状の日本の、そういう福祉っていうことを考えれば、なんか精神病に一生入れとくとか、
うん、
なっちゃうじゃないですか。そっちの方がなんか路上で暮らせより幸せやろみたいな言い方する人もいるけど、もうそうなってきたらもうわからないですよね。頭が痛い。
そうなんですよ。だから、解決方法が今のところはわからないんですけど、
うん、
じゃあやっぱりこういう問題があるっていうことを広げていかないといけないなっていうことしかできないので広げていきます。
ちょっとまずは、その、そこに自己責任やろうとかって、とか、そんな問題ないよとかっていうのが、それではスタートにも立てないんで、
うん。
認識することですよね、まず。
うん。
あれと一緒ですね、あの、ネットカフェ難民は案外いい暮らししてるよ、みたいな、あの、
うんうんうん。
いや、そういう、考え自体がおかしいんじゃないのっていう。ネットカフェで暮らしてる人っていうのは貧困の数パーセントやぞっていう。
うん。
し、毎日ネットカフェに暮らしてるわけじゃないっていう。
そうそうそう。
指摘がありましたよね。あの、金ない時は路上で寝たりとかしてることもあるんやっていう。だ路上で暮らしてたらネットカフェとかで、あの、暮らしてるやつは甘えてるから、路上とかで暮らしてる人とかになったら必死になって働くんじゃないのって松本人志とかが言ってたみたいやけど、
うん、
そうじゃなくてもうすでに路上で寝てんねんっていう、
うん、
説明がありましたよね。ネットカフェで寝ることもあるし、路上で寝ることもあるし、あの、人ん家で寝ることもあるし、 いろいろなうちの一環であって、ネットカフェで本当に専従してるやつなんて、数パーセントやでっていう。あれをひっくるめて、貧困の一部分でしかないから、
うん。
その見えてる部分でネットカフェのなんか暮らしてる層がすごいいるみたいな考え方っていうのは非常に危険やっていうようなことでしたね。
本当にね。
うん、その貧困の実際の現場に当たってる人が言ってましたけども、記事で。
本当に、いつ何時貧困になるかもわからないので。
はい。
来るちよって言わないためにも。
ミャウダーさん。
はい。
唐揚げとチーズバーガーってチキンナゲットチーズバーガーで疑似体験できると思うって。
本当だ、いつもやってた。チキンナゲットって唐揚げ感なかったかな、はい、思わなかったけど確かに唐揚げだね、あれ。
だからチキンナゲットって付け合わせで、マクドがメニューに加えてるんじゃないのあれ。
なるほどな。じゃやっぱり唐揚げとハンバーガーって合うんだね。
疑似体験できると思う。
うん。
それを言うためだけに来てくれたんですね、ミャウダー。
ありがとうございます。
で、さらにミャウダー。未来の副的難は、娘のスケート練習場で、練習着がそれっぽい。ああ、だからスポーツの服は未来感溢れますよね。どうしたって。機能を、こう、最新機能を重視していかないといけないから。で、男子練習生はナメック星人みたいな感じがした。どんなん？ナメック星人みたいな服ってどんなん？スケートの男子がナメック星人なん？首にこう、モコモコがあって紫みたいな感じなのか。
お
ー。で、なんかバギーパンツみたいな先につま先とんがった靴履いてるみたいな。
うん。
え、あんなの、ナメック星人なの？スケートの男子って。想像がつかないけど、未来ですね。いや、ミャウダーさんが言わずにはいられなかったんでしょうね、これは。
確かにね。
うん。ニョロ88さんが、てっちゃんさんが言ってた、寿命を伸ばしてくれるエンジェルおじさん。なんとなくトラさんっぽいと感じた。下町感？人情？私の幻想の中の大阪はそういうおじさんやおばさんがうじゃうじゃのイメージ。人情の洪水。
人情の洪水。
孤独になったら寿命が下がるから、飲み屋とかで話しかけてくるおじさんとかはエンジェルおじさんやっててっちゃんが言ったっていう。
うん。
うん。寿命を伸ばそうとしてて、自分も寿命を伸ばそうとしてるっていう。で、そういうのを人情と言うんやったら、大阪って人情の街なんやろねって。
そうね。
うん、そういうのを人情と言うならなって。
いやー、でもね。
はい。
今日ね。
はい。
サウナ行ったんですけど。
はい。
サウナで、最近新しい張り紙が貼られてて、サウナ内に。
はい。
うるさくしないでくださいって、静かに言って。
何をテレビを？
いや、会話。
ほう、サウナ内の会話が問題視されてたのか。
うん、だろうね。張り紙が貼られるぐらいだから。
はい。うんうん。
で、書いてるのにもかかわらず、
はい。
テレビでなんか、野球の何かやってたのよ。
はい。
野球全く興味ないじゃないですか。
はい。
だけど、隣のおじさんが、
はい。
ニーニーはどこが好きだよって言われて。
はい。
あ、僕はあんまり野球好きじゃないんでって言ったら、発射よーって。
何？
発射ニーニー大きいのによーって。あ、いやーもうもったいないんだーって。だってあれね、なんかね、サッカーとかやってるわけとか言われて。いや、スポーツはもう全然好きじゃないですね。たくさん見ようね、もう、ワイワイみたいな。
これはうるさい。
これかーって、うん。うるさい、うるさい。サウナ中に響き渡る声が。
大声。
そう、だからサウナの中で俺は全くスポーツが嫌いな人でできない人っていう認識が広まってしまう。
別にいいんやけど。
エンジェル推し？
いや、それ、てっちゃんの寿命を伸ばそうとしたんでしょ。
多分ね。
そしてそのてっちゃんの寿命を伸ばすためにかこつけて自分の寿命を伸ばしにかかったんでしょ。
うん。
で、まんまと、そこで会話が成立しましたよね、なんとなく。
うん。
じゃあ、エンジェル王子はちょっと寿命が伸びたんじゃない？
そうそうそうそう。俺も、エンジェル王子も。
で、また、サウナで次の獲物待ってるんじゃないの？
だから、針が見張られてるんでしょ。
会話王子か。
うん。
まあ、なんか、知り合い同士、友達同士とかでサウナ室入ったら、ある程度は致し方ない面もあるんですけど。
うん。
サウナで話しかけられるのが怖い人もいるじゃないですか。
うん。
というか迷惑じゃないですか。
はい。
サウナに入るときは教会に入る気持ちで入らないといけないですからね。サウナで話しかけられて欲しくない派っていうのもいるじゃないですか。
うん。
その辺難しいですよねっていうか、話さんでいいですよね。
話すなって買いだめがあるくらいだからね。
いや、テレビも切るべきやね。そうなってきたら。テレビがあるから話してもいい雰囲気が出来上がってきますよね。
テレビがないとね、うん、やってられない感があるからね。
で、そんな中、重大なツイッターいただいております。
ほう。
瞑想さん。前回、銭湯に勤めていて様々なおじがいるっていう話をくれた方ですけど、
うん、
覚えてますかね、はい、ロッカーの鍵捨ておじとか、はい、
うん、
とんでもない話が。で、張り紙しても無駄ですっていう。まあ、てっちゃんも今回無駄やったんですけど、
うん。
ウェルビー、栄店を参考に、テレビの音量を下げてみました。
うん。
早速、その、銭湯で働いてるっていうのを活かして。
うん。
じゃあ、早速音が小さいと苦情が来ました。
うん。
終わり。
俺も音量上げるもんね、テレビ。耳悪いから。あ、聞こえん、聞こえんとか思って。
いや、まあね、今まであったものが、下がったら、
うん、
そらそうでしょ、と。
うん、そうよ。その、最初からなかったらいいのよ。
うん、苦情が、これ、この方の、働いておられる銭湯がそうってわけじゃなくて、
うん。
どこだろうが、音量、今まで集まってきてたやつって、大半は多分、その音量が好きで集まってきてたやつじゃないですか。
うん。
だ下げたら、常連の反発食らうのはもう当然なんやろねって思う。だから、これをやるかどうかっていうのも意志力でしかないですよね。
確かにね。
逆に文句言われても下げるんだっていう。だからもう気になるやつ
は音量のところのボタン取り外すとかね。めきゃって。
でもあんまり銭湯の風呂っていじれないとこ多いから、
うん、
店の設定が全てなんですよ。ただ、バンダイとかに、テレビ小さいよとかって言われるんでしょうな。
多分な。
で、それで屈してあげるか、うるせえって。で、それで、そんな、その常連に嫌われたらやっていけないよっていうのか、
うん、
そんな常連ならいらんっていうのかっていうのはもう、方針やし、意思ですよね。
意思。そう、意思だね。
だって、結局常連が今までできたことができなくて、苦情っていうのってあらゆることで起こることじゃないですか。
はい。
ほら、前てっちゃんさんあれ知ってますかね、ホモ行為に頭を悩ます銭湯みたいな。
それ俺が言いましたよね。
そうそうそう。だからてっちゃんさんは、そのニュース持ってきましたよね。
うん。で結局、頑張って撃退し続けたっていう。
でもあれって逆を返せばテレビの大きい音が欲しかったお客さんと一緒じゃないですか。
ホモ声が欲しかったお客さんが。
で、それで来てたのは間違いないわけじゃないですか。
うん、うん。間違いないよね。
でも、あの、先頭側は、もういらんって。
うん、いらん。てか、いらん。初めからいらんって。求めてない。最初から求めなせないしって。
でも、いくつかの銭湯は、あの、もうそれ、そういう方向性で行こうって、舵を切ったとこもあるんですよ、実は。
おう。
だからもうここはもう、どう考えるかですよね。でも、高齢者向けって考えたら、もう音を上げるのがサービスって思うかもしれへんし。
うん。
もうこれは、ここの、銭湯、風呂屋の経営者に委ねられたものでしかないっていうのはそうなんですけども、ウェルビーにしたって、
うん。
それウェルビーだから、あの、できるねんでとかって言う人いるかもしれへんけど、
うん、
そうじゃないと思うんですよね。だってああいうサウナこそおじさんとか高齢者のたまり場じゃないですか。
はい。
だから、ウェルビー栄え店にしたって、音絞った時むっちゃ言われたと思いますよ。ちゅうか、今でも言われてると思う。でも、なんかのわからんけどじゃないですね。サウナにこだわってるもんね。だから、鉄の意志でやってるわけじゃないですか。
はい。
ああいうのって。とか、テレビ置かないとかって。
うん。
まあ、置いてんねんけど、その、絞ってるとかっていうの絶対言われてるんですよ、あれ。
うん。
日に100回ぐらい言われてると思う。でも、多分、もうどれぐらいそう、ああいうのやってるのか知らんけど、いつしか、もうここはこういうもんだからっていうことで定着させてきてるんですね、きっとね。知らんけどね。うん、まあ、それだけなんやろなっていうのは、思いますね。もう、店のやり方なんやろねって。もうテレビ投げ捨てるとかも悪いかもしれない。
あの、六角形投げ捨てる王子がいるぐらいだから。
そう。だからもしかしたらですよ、六角形投げ捨てるやつはテレビの音量マックスが大好きなやつかもしれないし、
うん、
テレビの音量絞ったら案外六角形投げ捨てられないかもしれないっていう可能性もゼロじゃないじゃないですか。
はい。
その辺が難しいなって思うけど、この早速音が小さい特徴が来ましたって笑ったわ。
早速ね。
そらそうやなと思った。でもなんか、あの、人でも何でも変わるときってきついですよね。
うん。
変化ってきついじゃないですか。
変化はね、人間が一番耐えられない行為ですわ。
ほう。耐えられない。
本当に。耐えられない。だからその変化さえ耐えることができれば変化することができるんだけど。
うん。
基本的には耐えられないので変化できないんですよ。
ほら、今生きてきてね。
うん、
いいことやとか悪いこととかあるじゃないですか。
うん。
で、あの、いいことが5つあって悪いことが5つとかあったとして。
うん。
で、そのいいことのいくつかをあえて捨てることによって。
うん。
いいことの比率がもっと上がって、今まで、あの、この、これは絶対起こり得る悪いことやと思ってたことが、
うん、
実はそのいいことのいくつかの中に含まれについてきてただけであって、
うん、
それさえ投げ捨てたら、1のいいこと投げ捨てたら、あの、悪いことが4つぐらい消えるとしたらどうみたいな。でも人間ってなかなかその1のいいことって投げ捨てれないですよね。
投げ捨てれないですね。
その、今あるいいことのいくつかを捨てることっていうのが変化じゃないですか。
うん。
で、苦痛ですやん。
苦痛ですな。
で、その結果、あの、いいことが起きるって保証できんのとかって言ってくるじゃないですか。
うん。
でもそんな保証できるんやったら、わしが先にやっとるかな、みたいな。
うん。
じゃあなんでそんなこと言うねんって言ったら、変化して、なんか今ある、今のこの状態が、なんか不満あるんやったら、もうするしかないやんっていうことですやん。
うん。
うん。 でもできないんですよね、なかなか。
なかなかね。
てっちゃんみたいに、てっちゃんだからその8時間寝るっていうのは、8時間寝ないっていう、例えば2時間とか3時間とかっていう、自由に使える時間を投げ捨てたわけじゃないですか。
うん。
その結果、それ、だって2時間とか3時間とか減るんでしょ？その分、なんかいいことあんのって言ったら分からないって。
そう、分からない。
だから、てっちゃんは、その、投げ捨てれる 1% の成功者のうちの一人なんでしょうな。
そう、そう言ってもらえるとなんかドキドキしちゃうね。
だって、てっちゃん平然と2時間を捨てたって。
だって8時間眠るもん。
でもそれが人はできないじゃないですか。
だってもう最近ね。
はい。
眠い。
うんうんうんうん。
別に8時間眠ったからって。
はい。
十分じゃないんよ、きっと。
10時間かもしれなかった。
10時間かもしれない
。
うん。10時間も眠ってしまったらよ。
はい。
俺はなるぞ、何かに。陰虚っつうの。
はい。
陰遁の術っつうの、なんか。
うん。
なんか、老子の、我に三方ありじゃないけど。
はい。
我に八時間睡眠ありって言うよ。
ああ、でもね。でもよ。
うん。
もし、てっちゃんがこれ以上良くなることがあるとしたら、
うん。
どう考えても、
うん。
今まで意味嫌ってやらなかったことの中にしかないんですよね。
そうですね。スポーツとか。
そうそうそうそうそう。だから、やらなかったことの中にしかないから、10時間寝るっていうのを、こんなん絶対できねえって思ってた
とし
た
ら。できないと思う。言わないでそんなこと。
10時間寝るなんてバカなやることだぜって。
うん。
だから今のてっちゃんがあるんでしょうっていう。
そっか。
そう。それをやらなかったから今のてっちゃんがあるんやから、もしかしたらそれをやることで、てっちゃんが、違うものに生まれ変わる可能性が。
生まれ変わっちゃうな、きっと。
でもこれね、ほんま、あらゆる人きっついと思うよ。
うん。
今までの人生でやらなかったことやりなさいっていうのが。でもどう考えてもそこにしか道がなくても。
うん。
今までの道を堂々巡りしたいじゃないですか。
したい。
で、同じ
ような。愚痴ような。
で、同じような愚痴言いたいじゃないですか。
言いたい。
なんでこんなに、働いても働いても、我が暮らし、楽にならずみたいな。
そうね。
でも、そこの畑を耕してもダメでしょって。
そこ以外の畑耕さんとな。
でもそれっていうのは、どこの畑がいいかなって探してきた中で、一番ベストやと思ってるとこを探してきたわけやから、あんなクソ土地とかって思ったところをやらんとあかんわけですよ。
うん。
きつい。
きついことしないといけんのか。
でもてっちゃんが今まで、新しい、何かを、おって思った時って常になんか今までやらんかったことをやった時あるんですよね。
じゃあやっぱり、釣りとか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこには何かがあったのかもしれない。だってサウナも意味嫌ってましたからね。
え？
え？いや、僕は意味嫌ってましたよ。
ああ、そうだね、武藤さん確かに。
いや、暑いだけやし、僕の水風呂を汚す奴らでしょ、みたいな。やけど、整うっていうのがあるのっていう。
うん。
とか、今、サウナのテレビ問題とか、
うん。
あそこのサウナ行って、ああだこうだって言って、熱く語ってんのは、ひとえに、なんか今まで意味嫌ってたのを初めて見たからですよね。で、初めてなんかいいことあんのっていうのはとりあえず置いといて、
うん。
とりあえず初めて見るっていう。
確かにね。
ただただ意味なんかないっていう。
うんうんうんうん。
あと考えたら昔の僕、旅行とか大嫌い。
マジ？
いや、家族旅行とかそんなのやったら好きやったんですけど、
うん。
一人でなんか遠出するとかって、なんか怖いやん。
確かに不安はあるよね。
まあそう、一人旅ってなんか、考えたこともなかった。
なるほど。
でも今はなんか一人旅とか、一人旅の方がいいやんとかって。
一人旅得意よね、むしろ。
一人旅ばっかりしてるでしょ？そうなってきたら逆に一人旅の方がなんか断然面白いやんとかっていう。
断然まで言う？
そうそうそうそうそうそうそうそう。ただ、豚骨食べてる、豚骨じゃない、豚足食べてる時だけ、
うん。
てっちゃんがいてくれたらなって。ここにてっちゃんがいてほしいって思
う。嬉しいこと言ってくれるじゃない。
うん。そんなもんかもしれん。
世の中って？
うん。だから、昔嫌いやったもんが、タルタルソースが好きになるように。
うん。
昔絶対こんなん、何が面白いのって、言うてたものを案外面白くなったりとかするもんやんで。
確かに。だから俺は、タルタルソースを嫌いにならないように頑張るわ。
だから、てっちゃんが8時間、意味もわからず8時間寝るっていうのは、どんだけ偉大なことなのかっていうのをみんなに言っていくべきだと思う。
照れるんだけど、だから。
だから8時間寝ろって寝るやつがいないでしょ。
いない。
そこよ。ほんまに。本当にそう。
褒めるね。
だからてっちゃんはなんか、8時間寝る前のてっちゃんに比べて、
うん。
8時間寝るてっちゃんに変わったとしか思えないですね。
そこまで言いますか？
うん。うん。偉大な一歩やで。
ありがとう、本当に。
次は10時間。
眠ってみる。
次は10時間。
10時間？
うん。人生棒に振るつもりで10時間。
マジ？?10 時間はさすがに。さすがにってなら、
バキが崖に向かって飛んでみる時ぐらいの心境がいりますよね。
さすがにってなるんじゃない？
死んじゃうだろこれって。
そう。
10時間寝始めてやっちゃったってなる。
なるよ。
いや、でも、そういうとこに謎が秘められてるんやろな。きっと、
ね。何も？
いや、わからん。その、人が何かに変わる瞬間っていう。
ああ。
返信が何回残されてるかっていうことですよ。やっぱり、やったことないことをやる回数だけ人間返信が残されてると思うから、
うん。
多分その度に圧倒的に変わるんですよ。
圧倒的に。
うん。そやから僕も今意味嫌ってるものをいくつかやっていかんとあかんのでしょうね。
うん。お父さんも意味嫌ってるの何かある？
いや、そんなに。だから意味嫌ってるものは普段認識できないものやから。
うん。
で、今後何かぶつかって、前これ苦手やったからやらへんかったみたいなのをやるっていうことをしたときにまた変身できるんでしょうと。
武藤さんが新たに。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。もう日々そういう日々ですよ。やってみるっていう。
なるほどね。
うん。というわけで、来週こそは、てっちゃぎさんの映画を見るコーナーとかなんですかね。
映画を見るコーナーとか、
うん、
最近餅にハマってる話とか。
あとパチンコと貧困の話。
あ、そうですね。あと、ゲッターマウスの話とか。
ああまさにそれ。本当に。その話をすべきやったんですね。
沖縄に2台しかないスロット。
あれね、本当に腹立つ。
全国的に見ても不人気。
いや、奇跡ですよね、そんなんて。
ちゅうちゅうっていう。
じゃあ
しかし、
はい、
マニアはいるという。
いいの？
実機買って遊んでる人がいっぱいいる。
わかりました。じゃあ、来週はその豪華4本立てで、
はい。
行きましょう。では、さよなら。
さよなら。